今日はこの詩篇の46編、素晴らしい聖書箇所でありますが、この詩篇の46編を通して悩みの中の力という題で説教をさせていただきたいと思います。皆さん、私たちの教会の修法の表紙にはこの46編の10節の言葉がプリントされています。静まって私こそ神であることを知れ。これはですね、毎年この修法の表紙の聖書の言葉は変わるのでありますが、牧師が祈りの中で祈りのための御言葉を求めて、毎年その祈りの答えをそこにプリントするようにしていますけれども、1年前2008年をスタートするときに、私たちはこの詩篇の46編から10節の静まって私こそ神であることを知れ、この御言葉をいただいて出発しました。私自身この御言葉が与えられたときに、ああ私たちの教会の中にはいろいろな意見があり考え方がある。ある人はこれはこうすべきだと言い、ある人はこれはああすべきだと言う。いろんな考えがあってぶつかっている。でも私たちはみんな主の前にひれ伏して、主を主として崇めて、静まって神様の前に出て、そして主に降伏するようにして、自分の考えを捨てて、主に従う、自分を神とするのではなくて、主を神とする中で一つにされていく。神様はその御業を今年与えてくださるんだろうなと思わされていました。私たちは意見が対立するときには、神様が自分たちの味方になってくれることを願います。神様、私は間違ってないですよね。あなたは私たちの味方ですよねと、私たちはしばしば思います。でも、そうじゃない。私たちが神様を味方につけるとか、敵に回すとか、そういうことではなくて、神様は私たちの人間同士の対立を超えていらっしゃるお方であって、私たちは互いに自分の主張を神様の前に投げ出して捨てて、神様の導きに従っていくのであります。今年の1月にもお話した、原稿を見てみますとですね、今年の1月にもそのお話をしたことが残っているのでありますが、旧約聖書のヨシュア記を開きますと、ヨシュアがですね、エリコという一つの町を攻め込もうと、攻め入ろうとするのでありますね。ヨシュアという将軍がエリコという町に攻め込もうとする。ヨシュアはですね、自分なりの考えがあったでありましょうし、もう準備をしてこのように攻めていこうという考えがあったでありましょうけれども、そこにですね、神様が使いを送られた。天使が、神の使いがやってきてヨシュアの前に立ったというのであります。ヨシュアはですね、鎧を着て戦いの準備をしている、その堂々としたその天の使いを見て、あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですかというふうに聞きました。あなたは私の味方ですか、敵ですか。まさに私たちが日常的にする質問かもしれません。神様、あなたは私の敵をしてくる、味方をしてくれるんですか、それともあっちの味方をするんですか。その時に神の使いは答えました。いや、私は神の軍隊の将軍として来たのと答えたのでありました。私はずっとですね、こう読むたびに、これはですね、このいやというのは味方ですか敵ですかって、この後の方の敵ですかというやつに、いや違う、神の将軍だ、だからお前の味方だ、そういうふうに言ってくれたんだろうと思っていました。でも英語の聖書で NIV という聖書がニューインターナショナルバージョンという訳、英語の訳がありますが、その訳を見るならば、このいやという言葉は、ないざ、ないにざですか。両方違う。 どっちでもない。そういうふうに訳されています。味方とか敵とかそういうんじゃない。味方ですか？ノー。敵ですか？ノー。どっちでもない。私は神のしもべだ。神の使いだ。神の軍隊の将軍だ。と答えたというのであります。その神様の導きの前に、みんな降参することが唯一の道。ヨシュアもですね、そこでですね、なんて言われてるか、お前助けてやるぞと言われてないんですよ。お前のことはお前の味方だからなって言われてないんですよ。あなたの靴を脱ぎなさい。それは降参しなさいということですよ。降伏しなさい。明け渡しなさい。そういうメッセージであります。ですから、本当に私たちが神様の前に降参すること、神様の前に共に膝をついて出ることが一致への道だと思ったわけであります。そしてそれは、その確信は今も変わりません。ですから、いつもいつも私の思いの中にあったのは、自分の考えではなくて主のなさることを見させてください。自分の考えではなく主のなさることを信頼させてください。そういうことでした。一つのことを申し上げるのにも非常に慎重に神様の導きを求めながら祈りながら申し上げてきました。しかしこの一年を振り返ってみるときに本当にいろんなことがありました。嬉しいこと、たくさんの新しい出会いが与えられたこと、本当に嬉しいことです。去年の今頃はお会いしてなかったなって方々が今日もですね、たくさんいらっしゃるのを見て本当に嬉しい。感謝です。今年も受選者が与えられたこと、本当に感謝したいと思います。不思議なような神様の導きがあったこと、本当に感謝したいと思います。新しい方々をお迎えできたこと、心が触れ合うような語り合いの時が持てたこと、一つ一つの語り合い、祈り合い、その経験、祈りが聞かれた喜びの経験、1月からどんなことがあったかなということを思い出してみると、本当にいろいろ感謝すべきことがあります。すべての恵みを心に留めようと、先ほど最初のところで読んでいただきましたが、新改訳では、主の良くしてくださったこと、何一つ忘れるな。訳されてますね。神様はどんなに素晴らしいことをしてくださったか忘れるな。というふうに言われているわけであります。でも、それとともに、どうしても、そこから目をそらそうと思っても、そらすもできない大きな出来事がありました。今日初めていらっしゃった方で、そうなのって感じかもしれませんし、最近いらっしゃったら、とか思われるかもしれませんが、この1年間で23人の方々を私たちは送り出しました。その中で、引っ越しであるとか、すでに遠いところ、におられた方とか合わせて9人いらっしゃいます。ですから、残りの14人の方々、引き算をして14人の方々は、他の理由で、つまり引っ越されるとかそういう理由じゃなくて、他の教会に移るという決断をなさった。一人一人事情は違いますし、考えるところは違いますし、信仰の姿勢も違います。ですから一般的なことを言ってはならないでありましょうけれども、少なくともそこには何らかの痛みがあった。いくら私たちが送り出す教会として送り出す使命をいただいていると、そういうふうに考えて何とかそれを受け入れようとしても、もろ手を挙げて喜んで送り出したわけではなくて、お一人お一人のこれからの信仰の歩みのことを考えると、その決断にあんまり賛成できないケースもいくつもいくつもあったわけであります。本当にそこには痛みを持ってその決断をしなければならなかったということがあったでありましょう。また私たちの方も送り出すということが痛みの経験だったわけであります。私たちもたくさんの時間を共有してきた仲間であり、 洗礼を受ける前からいろんな話をしてきたメンバーでありました。なんとかサポートをしようと時間と労力を注いだ方々、お一人お一人を目指してみるときに、本当にその一つ一つの一人一人の方々を手放していくのはどれほど大きな痛みであっただろうかと思います。また残された皆さんとしても、中には大丈夫だろうかな、この教会こんなに急に人が減って大丈夫かな思われた方もおいでだと思います。本当に寂しさや痛みや不安を感じられた方々もたくさんいらっしゃると思う。ですからこの1年の最後に1年を振り返って思わされるのは、ただこの10節だけではなくて、この46編全体の神が共におられるから、どうしてってことも起こる、悩みも通る、痛みも通る、でもその中で主が支えられるから、神様が神様だから恐れるな、というメッセージに支えられてきたんだなということなのであります。神様が、私が責任持つよ、私たちのことも、道を分かった方々も私が責任持つよと言ってくださっている、そのことを思わされるのであります。この詩は旧約聖書の列王記の下の18章から19章に出てくる出来事を背景にしていると言われます。紀元前700年くらい前、紀元前、ちょっとダブってますね。紀元前700年くらいの頃に、圧倒的な軍事力を持ったアッシリア帝国という本当にこの強大な国が現れまして、その周辺の国々を次々と占領してエルサレムにまでやってきたのであります。そしてエルサレムを包囲して、さあ早く降伏しろ、今降伏したらお前たちに素晴らしいところを準備してるから、今降伏したらチャンスだぞ、今だ、今だったらお前たちに素晴らしい場所を準備できる、そういうふうにこの甘い言葉をかけてきました。でも降伏しないならば皆殺しだ、そのように脅かしました。そして、お前たち、自分たちには主がおられるという神様がいらっしゃると言ってるけれども、大丈夫だなんて言ってるけど、他の神々だってみんな滅ぼされた。お前たちの神も、俺たちからお前たちを守ってくれるわけないだろう。お前たちが守られるわけないだろうと、馬鹿にしたわけであります。でも、その時、当時王様だったヒゼキヤ王と、預言者イザヤは神様の前に祈りました。とにかくバタバタする前に神様のところに出てきたわけであります。皆さん、私たちは神様を信じたら悩みがなくなってしまうかというと、そうではありません。いろいろ問題にぶつかる時もあります。どうしてこんなことが起こるんだろうか、どうしてこんな面に遭うんだろうか、神様に従っているのに、神様がおられるならば、神様が愛であるならば、どうして私はこんな面に遭うんだろうか、そういうことがあります。こんなに神様に従っているのに、周りの人が言われるかもしれない。お前、神様に従っているけど全然いいことないね、なんか神様大切にしてるけれども何もいいとこない、いいことないね、ご利益ないね、言われることがあるかもしれない。悩みがなくなってしまうわけじゃない、問題がなくなってしまうわけじゃない、本当に戦いがあり痛みがあり悩みがある。この一節の言葉、悩める時の意図かき助けだって、悩みがある時の、あなたが悩んだ時の意図かき助けだって書いてあるということは、悩むんだってことです。悩みがある、悩む時があるんだってことです。神様を信じていたらもう悩みがなくて、どんな時もハッピーで、普通の人が悩む時も悩む、もちろんそういうこともあるでしょう。でもいつもいつも悩まないかというと、そうではなくて、私たちは悩むのであります。新科学では苦しむとき、新共同訳では苦難のとき、 訳されていますが、私たちは苦しむんです。苦しみを感じるんです。でもそこでは主は語ってくださる。静まれ、バタバタするな、私が神だから。聖書は神様の言葉であります。この聖書は神様の言葉であります。聖書は神様の言葉であるというときに、二つのレベルがあることを知ってください。それは、客観的真理として、普遍的真理として聖書は神の言葉であります。ここにあるように、神様はあなたを助けられます。神様は、槍を断ちます。神様は平和を与えられます。神様はあなたを助けられます。普遍的真理として、私たちはそれを知っています。神の言葉です、聖書は。神は愛である。普遍的真理です。イエス様は全ての人の罪を背負って十字架にかかってくださいました。普遍的真理です。それが一つのレベルの神の言葉です。もう一つは、この普遍的真理である神の言葉が、今、この具体的な状況の中にある、具体的なこういう状況の中にある私に語られるという神の言葉。ガタガタしている、不安を覚えている、痛みを覚えている、悩みを覚えている、そのあなた、その私、その痛みを覚える一人一人、そこに静まって、私こそ神であることを知れと、神様からの語りかけとして聖書が響いてくる。私はそういう御言葉が与えられるという言い方をします。多くの人々がそういう言い方をしますが、御言葉を与えられるという言い方をしますけれども、語られるという言葉を使ったりするかもしれません。私たちは この性的なスタティックな意味での神の言葉ってことで満足して、あ、聖書こういうこと書いてあるな、これが真理なんだな、そうだな、そうだな。それが意味がないとは言いません。でもそれでは不十分です。この聖書の言葉が今も生きていらっしゃる神様によって自分の人生に当てはめられて、あなたへのメッセージだよ。静まりなさい。何をバタバタしてるんだ。何を恐れているんだ。静まりなさい。私が神なんだから。そのように語りかけてくる。語りかけをいただいていく。それがどうしても必要なのであります。私もこの1年間、本当にそういう痛みや苦しみ、悩みを覚えました。どうしようかということもたくさんありました。でも、その時々に主が静まれ、私が神だから。静まれ、私が神だから。私こそ神であることを知れ。その語りかけをいただいて、平安をいただいたことはどれだけあっただろうかと思います。今、皆さんの個人個人の生活にもいろんな苦難があると思います。悩み、苦しみ、痛みがあると思います。皆さん、この本当に経済の不安定な中に、いや、坂道を転げ落ちてんじゃないかというときに、それがお一人お一人の人生を、生活を直撃しているという方々もいらっしゃると思う。なんか向こうの方でなんか大騒ぎしてるな、テレビの向こう側でなんか大騒ぎしてるなと思われている方は、まだいいかもしれない。それがまさに自分の人生に、もう自分の財布に、自分の仕事に、ものすごい影響を与えてドカーンと来ているという方々もいらっしゃるでしょう。誰が1年前にこのような状態を考えたでしょうか。誰が2年前にこのような状況を考えたでしょうか。経済的にこのような状況を考えたでしょうか。誰が1年前に、いや半年前に、今の株価を、今の円相場を予想したでしょうか。 皆さんの健康、誰が1年前、2年前に今のような健康状態になると想像したでしょうか。人間関係、誰が1年前、2年前にこのような人間関係に追い込まれると思ったでしょうか。今まさに悩みの中におられる方はいらっしゃらないでしょうか。この方は悩める時の糸近き助けです。その悩みに翻弄されている私たちに、静まれ、やめよ、バタバタするな、私がいるじゃないか、私の御業を見ろ、そのように言われる方であります。あなたの悩みはどれほど大きいでしょうか。あなたの苦悩はどれほど大きいでしょうか。でも山が海の中に入るというような出来事はあったでしょうか。二節を見るならば、このゆえにたとえ地は変わり山は海の真ん中に移るとも我らは恐れないとあります。山が海の真ん中に入っちゃってどういうことなんでしょうか。ありえないことです。山が海の真ん中に入る、そんなことがあるんだろうか。あってはならない、そんなことあるわけない。そういうことが私たちの人生の中に起こってくる、まさかありえないでしょう、そんなことがあっていいわけないでしょう、そういうことが私たちの人生に起こってくる、それほど大きなことが起こっても大丈夫とこの詩人は言ってるのであります。神様がいらっしゃるから、この悩める時の糸近き助けがいるから、そしてこの五節を見るならば、神がその中におられるので都は揺るがない。神様が私たちの真ん中にいらっしゃるから大丈夫、その神様を信頼して歩んでいこうではありませんか。あのヒゼキヤ王がアッシリア帝国に包囲されて、ただただ神様に頼るしかなかった。考えてみてください。日本よりもずっと小さな、本当に小さな国です。その国が、大きな大きなアッシリア帝国が攻めてきて、次から自分よりも大きな国をどんどん占領していくわけです。そしてエルサレムを包囲して、さあ降伏しなさいというのであります。もう彼らとしてはただ神様に頼るしかない。自分の軍事力で戦えるか、自分の力を発揮できるか、自分の持っているもので勝負ができるか、できない。ただ神様に頼るしかなくて、神様のもとに行ったときに、神様は助けを与えてくださったのであります。救いを与えてくださったのであります。この方がいらっしゃるから、都は揺るがないと、この出来事の中でこの詩人は言ってるのであります。神様がいらっしゃるから、私たちが神様に目を向けているならば大丈夫。ここに目を向けているならば、都は揺るがない。この方がおられるから私は揺るがない。この方がおられるから家庭は揺るがない。この方がおられるから教会は揺るがない。そうです、揺るがない理由はただ一つ。神様の憐れみであり、神様がいらっしゃるから、イエス様が私たちのうちにご臨在してくださっているからであります。揺るがない理由は、神様が私たちのことを愛し、私たちと共に歩んでくださるからです。神様の憐れみです。人数が多いとか少ないとか、お金があるとかないとか、そんなことではない。ただ、神様のご臨在であります。神様の憐れみであります。今日午前中、ゲストの方々との相談でですね、ブルックリンターバナクル、せっかくいらっしゃったから、ブルックリンターバナクルの礼拝に、お連れしますよ、いやぜひということでですね、今日の朝9時からの礼拝に行ってまいりました。そして、久しぶりに送迎当番を、させていただいて、こちらに帰ってきたわけでありますが、本当に素晴らしい賛美の時を持たせていただきました。メッセージも素晴らしかったですが、賛美の中に私は本当に生かされているなと思います。私たちの教会でも時々歌いますが、 皆をかかりけという歌がありますね。英語で、もちろん英語の教会ですが、英語で賛美したわけでありますが、皆をかかれて、英語で何でした？後半ですね、イエス様は天から、この世に下ってくださった。そして、私たちに道を示してくださった。そして十字架にかか、私たちの罪のために十字架にかかってくださった。そして葬られた。そして蘇って天に上げられた。その皆を褒めてたよ。後半はそのように賛美をするんですが、もうですね、いや、うちの教会の賛美でも、いやー、もうたくさん歌うなと思っている方いらっしゃってるかもしれませんがですね、そこの教会行ったらもうずーっと歌ってる。一つの曲を何回歌ったでしょうかね、10回くらい歌ったでしょうかね。何回も何回も何回も何回も何回も。いや、だけどだんだんだんだんもっと歌いたいって気持ちになってくる。なんでかっていうと、本当にそれはイエス様が私たちのためにこの地に来てくださった、それは私の罪を背負うためだったんだ、私たちの罪を背負って十字架の上で死んでくださったんだ、そしてよみがえって今も生きていらっしゃる。その歌を何回も何回も何回も歌ってる中でですね、振り付けもあるんですよ。振り付けも大の大人がですね、大のいい大人が振り付けしながらですね、賛美をしているんですけれども、かっこいいですね。大人の男性 の人がその振り付けすると、すごくかっこいい。特に黒人の方がね、いや、白人の方もかっこいいですし、アジア系の人もかっこいいですが、本当かっこいいですね。体いっぱいで詩を賛美している。すごいなと思いましたけれども、本当にその中に入れていただいて賛美している中で、あ、本当にこの方が私のために十字架にかかって死んでくださった、そのためにイエス様はこの世に来られたんだな、ちょうどクリスマスの時だったんで、あ、イエス様はこのためにこの地上に来られたんだな、この私たちのために十字架にかかるためにこの地上に行ってくださったんだな、そのもう喜びが湧いてきてしょうがなかったですね。もっと歌いたいと思いました。もう10回歌ってももう終わっちゃうのって感じでしたね。その私たちのために十字架にかかるほどしてくださった方が私たちの中にいらっしゃるならば、その十字架のイエス様が私たちのうちにいらっしゃるならば、都は揺るがない、私は揺るがない、家庭は揺るがない、教会は揺るがない。御言葉をいただいて歩んでいこうじゃありませんか。本当に私たち一人一人御言葉をいただこうじゃありませんか。これからもこの方がおられるから教会揺るがない、びくともしない。ただ私たちはこの方を神として、この方の前にひれ伏して、自分の夢やビジョンや自分のこだわり、そういうものを全部主の前に投げ出して捨て去って、主に従っていこうじゃありませんか。イザヤ書には、主は新しいことになさる、いつまで古いことにこだわっているんだって言われました。それは勘違いしないでください。聖書は古い嫌なことにこだわっているなって書いてないんですよ。古いいい経験、古い幸せだった経験、ああ昔は良かったなとか、あの教会で良かったなとか、古いいい経験こだわってるなよ、私は新しいことをするからなって、本当に主に全てを本当に主の前に明け渡して、主に従っていこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。主よ、御前に私たちは裸の心を持って出ています。本当に何も誇ったり威張ったり見せびらかしたりするものは何もない 私たちの姿を思います。本当に弱く不安で落ち込みやすく、意気疎通しやすく、怠慢になりやすく、本当に弱い存在であります。ですから私たちの人生にはあなたが必要です。あなたが必要です。あなたがいてくださないと困ります。悩みの中で、痛みの中で、苦しみの中で、なんでこんなことが起こるんだろうと、出来事の中で私たちは悩める時の意図近き助けであるあなたが必要です。あなたがいてくださるからありがとうございます。どうか私たちがあなたの前に沈まれ、私こそ神であることを知れと御言葉を聞いて、本当に自分自身を明け渡して、あなたの導きに従っていくものとならしめてくださいますようにお願いを申し上げます。感謝いたします。待ち望みつつ私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。